FM Iruka 8.7 Podcasts。時刻は11時10分になっています。音の針の設定、水曜日のこの時間は人ネットワーク、ゲストをお迎えしてお話をお届けします。今日の人ネットワーク、ゲストはセンチュリー21リード不動産代表取締役の高橋京子さんです。高橋さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高橋さんとは私がかつてやっていた番組でも何度もお越しいただいたことがあるんですが、はい、代表取締役でっていうのは初めてご紹介しました。
そうですよね、はい、いつもお世話になってるんですけど、
はい、今日は様々なお話を伺っていきたいと思います。まずはですね、今日ご紹介しました通り、センチュリー21リード不動産という会社がありますが、千歳町にある不動産屋さんですね。
はい、はい、
不動産屋さんって言い方するとなんか
ちょっとなんか違和感ですかね
いいお部屋あるみたいな感じがしますけども、さまざまな物件の取り扱いですとか土地の取り扱いなんかもされているというですね、不動産なんですけれども、非常に歴史のある会社だということで。
あ、そうですね、はいはい、一応私の祖父、その前ひいおじいちゃんですね、はい、が大正屋をやっていて、はい、代わりにお手紙を書いたりとか、あとそれが確認申請につながっていって、はい、役所に提出する書類みたいな感じで、はい、おじいちゃんが公務店にして、はい、で先代 の母が、はい、不動産屋にしたっていう、まあ、形を変えながら続いている、はい、もう80年以上になります。
千歳町に会社がありますけれども、場所はずっと変わってないんですか？
は
い、
場所はそうですね、昔は、今の並びにあるちょっと右側にずれるんですけど、はいはい、そこ の小さな工務店から今の場所に母が大きくしたっていう感じですね。
そうなんですね、はい。きっとお聞きの方でも、あ、なんかうちのお家でお世話になったわなんていう方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。今日高橋さんはですね、代表取締役ということで今日はスタジオにお越しいただきました。代表取締役になられてからはどれくらいですか？
昨年の10月に、はい、代表になりましたので、今半年ぐらいですかね。
はい、はい、今大変お忙しい時ですね。
あ、そうですね、まあいろいろ、まあ、ちょっと落ち着いてはきました。はい、はい。
昨年ですね、先ほどお話に出てこられましたの仙台でということで、お母様がですね、亡くなられたということで、はい、高橋さんが、10月に代表になられたということなんですが、お母様急に亡くなられましたね。
そうなんですよ、はい、もう結構有名な母なので、はい、ご存知の方も多いかと思うんですけども、6月の末までは元気いっぱいで、はい、もう本当にバリバリ仕事こなしてて、もう東京にも一人で出張行くぐらい元気だったんですけど、そこからまあ急に夜中に強い頭痛があって、そこから体調を崩してずっとで、最後はちょっとくも膜下出血という形で急性してしまったっていう流れだったんですけど、いや本当に元気な母があっという間に2ヶ月半ぐらいで亡くなるっていうのは、はい、本当に人の命っていうのはね、いつどうなるかわからないんだなっていうことを私はすごく感じました。
はい、訃報がね伝えられて、ラジオ聴きの方も、驚いた方も、 FM よりかもよくご出演いただいていましたので、はい、驚いた方も非常に多かったかなと思うんですが、皆さんそれと同時に、じゃあリード不動産は次はどなたがっていうのもね、ご心配もあったかと思うんですけれども、秋からは高橋さんが代表取締役ということでお仕事をされています。はい、まあ家業っていう形になりますけれども、ずっと関わっていらっしゃったということでいいんでしょうか？
あ、そうですね、私専門学校卒業してからずっと20年は、はい、会社に勤めてて、はい、でその間5年間だけ代表やったこともあるんですよね。その間に引き継いでっていうのあったんですけど、はい、まあ喧嘩しまして親族会社ってね難しいんですよ本当に
今日そういう話出るのかなと思って
皆さんね、なんでいなくなったんだろうとかね思ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、やっぱりちょっと方向性がね合わなくって、はい、やっぱり母は今まで自分が作ってきた会社ですし、まあ、自分がこう、ね、先頭を切って引っ張っていくんだっていう、はい、スタイルだったんですけど、私はもう社員は全員同じ目線で、はい、みんなで会社を経営していくっていうスタイルが望んでた形だったので全く違ったんですよね。はい、なので社員たちもどっちについていっていくか分からないっていう状態だったと、もう結構混乱してたと思うんですねその時期。はい、はい、なので、まあ、ある時ちょっと あのきっかけはちょっとプライベートなことだったんですけど、はい、はい、それであのプチって私 の, あの今まで積み重ねてきた我慢が、はい、あの切れまして、はい、でも出ていくっていうのを出ていけとも言われましたし、出ていくとも、
はい、そうなんですね結構、はい、
そうなんですよ、はい、でまああのまあ、怒りに任せて出た言葉だとは思うんですけど、はい、で出ていけって言われて、あ絶対出ていくと思って、で函館にいたら捕まると思って結局なんか戻される気がすると思って、いや私は絶対出ていくんだみたいな、はい、感じで、はい、あの淡路島に飛びました、
はい、淡路島にいらっしゃったのは私もあの存じ上げてるんですけど、その時にあのちょっとお帰りになった時にご出演されたりとかね、はい、ありましたし、電話でご出演されたこともありましたよね、確か。
そうですね、よく覚えてらっしゃいますね、
は
い
は
い、
あったなと思ってね、あのちょっと函館と淡路島は遠いなと思っていたんですけども、
まあ、ちょうど向こうにあの友人がいて、はい、まあ、ゲストハウスをこう立ち上げるので手伝ってほしいって言われてたんですよね、まあ、それがちょうどそのプチって切れる1ヶ月前ぐらいの話だったので、はい、あもうそっちに行きますっていう形で、はい、もうすぐ次の日にはもう移住決めてましたね。
そうですか、
はい、
もう思い立ったらもうすぐっていうタイプ、
ね、思い立ったらもうすぐですね
でなかなかあの、はい、まあね、お母様ありつつもあの、はい、同じ会社で働くっていう風になると、またそこはちょっとあの家族でありつつ少し違うなっていうところがやっぱりあったりっていうのもすると思うんですが、
はい、
でも20年、ね、いたところを出ていくっていうのは結構大変なことだと思うんですけど、
はい、あいやもう全然もうなんか、はい、いや、まあ、やっぱりやりたいことがここではできないと思ってたので、それでもその自分の目の前の与えられた環境の中でやろうと思ってたんですけど、あもうなんか全部手放していいんだったら全部好きなことできるって言って結構ルンルンで行った
そうですか
その時は、はい、
でも淡路島でお過ごしになって、はい、でもその後戻ってこられましたね。
あそうなんです、はい、その時あの、まあ、ずっと行ったかったんですけど、あの息子が、まあ、一緒に家族で、はい、あの行ったので、そしたら息子がちょっとあの面白い大人たちはいっぱいいるけど同年代のあの友達がいないって言って、で向こう関西のノリなので、もうアホは褒め言葉と思えみたいな、
あ
そういうなんかノリなんですよ。もうツッコミとあのボケの連続みたいな、はい、それに全然息子はついていけなくて、
なるほど、
はい、私も多分ついていけないと思うんですけどでそれでも友達がいないってなって引きこもってきちゃって、でこのままここにいるともうずっとこの子は部屋から出てこないなっていうのが あったので、もう悔しいけど帰るかみたいなな
るほど、家族のことを考えてっていう、
はい、そうですね、だから2年間は本当あの母とは絶縁状態だったんですよね。
そうですか、全然連絡取らず、
はい、全く連絡取らず
戻らず、
はい、
そうなんです
ね。そうなんです、
あんまり淡路島がその関西っていうイメージがそんなになかったので、
あ一応あの兵庫県なので、
はい
はい、神戸とか、
まあ、言われてみればって思いながら言ったんですけど、はい、自然がいっぱいなのかなとか海の幸山の幸いろいろなのかな、
それはもう本当に最高でしたよ、はいはい、海も綺麗でしたし、もうあのやっぱりね魚が取れる、まあ、こっちとは違う、はい、タイとかがすごい取れるんですけどすごい美味しくて、それは良かったです。畑で野菜取れたりとか、あの 畑に転がってる白菜持ってっていいよとか言われたりとか、
おおらかな感じが
しますね。すごい自然豊かな環境でした。
あの北海道とはやっぱり暖かいところですね、全然違うというところですね。
全然違いましたね。
そこから2年間過ごして、まあ、お戻りになったってことですけども、戻ってこられてからは、はい、あのこちらではどんな風にお過ごしでした
か？戻ってきてからはあのやっぱ会社に戻るつもりは一切なかったので、はい、あの結構カウンセリング的な勉強とかをしてたので、はい、あの個人 そのカウンセリングのセッションとかそういうのをやりつつ、そのコミュニティ作りっていうので、まあ、イベントをね、まあ、こっちにいた頃から結構してて、はい、やっぱり淡路でもやってて、人と人をつなぐのがやっぱり好きなんですよね。なんでまあそういうコミュニティ作りとか、あと、まあまあ、みんなで遊べる場を作るみたいなのをやってたんですね。で今自然療法のホメオパシーっていうんですけど、東洋医学とかも絡めたそういう療、まあ、今の病院とか西洋医学とは違った分野 あの療法を学んでいて、まあ、それをあのカウンセリングしてたっていう感じでやってました。
さっきあの淡路島の方、その関西のノリでそのちょっと付き合い方が違うなんてお話ありましたけど、
はい、
あのその過ごしたのとこう帰ってきてっていう、ちょっとこの人との 合わせ方っていうか、あの高橋さんとこう関わり方変わったなとかってご自分でありましたか？
あ、いや向こうで本当にいろんな人種、あの淡路島っていろんな人たちが集まってるところで、はい、まあ、移住組もすごい多かったんですけど、なので本当にいろんな人種がいるっていう感じだったんですよ。はい、あ、今まで会ったことないこう種類というか、なんというんでしょうかね。はい、なのであのこっちに帰ってきてほっとした部分もありましたよね。はい、なんかすごく人に恵まれてたんだなっていうのも思いましたし、まあ、でもあた向こうで新しい世界も開けてちょっと視野が広がったっていうのもありましたし、まあ、行ってよかったなっていうのはすごい思ってます。
まあ、あの今ちょっと過去の話をねこう振り返りながらなんですけども、あの戻ってこられて、はい、不動産には戻らずってお話されてたんですが、はい、お母様とはどうなったのかなと。
あ、そうですよね。
すごい気になってるんです
けど、それがですね、なんか息子がうまい具合にあのつなげてくれたんですよね。いや息子が母と一緒に暮らすっていう風になって、はい、まあ学校とかもちょっと遠かったので、はい、うち今七飯町に住んでるんですけど、学校が函館で、であの母と一緒に暮らすってなったらすごい喜んじゃって、はい、であの息子のおかげでこう仲直りできたっていう形になったんですよね。
もう子はかすがいか、はい、孫はかすがいか
そうなんですよ。でもあのそしたら次息子と母が喧嘩して息子が出ていくっていうなんか女デジャブみたいな
息子さんは結構でもあのもう大きく、
あ、もう19で、はい、もう自立してます
でもあれですね、あのそうやってこうしっかり喧嘩できるっていうのは、はい、あのそれぞれが感情をしっかり出せていたってことですよね。
まあ、そうですね、まあ、似てるんでしょうね
そうですね似てると揉めますよね、はい、
そうなんですよ。でもあのその時にあのママが出ていった理由が分かったっていうのは言ってあの親子 の, あの理解も深めてくれたので
なるほどいや、ね、渡辺社長本当にすごい人だったなって思いながら今いるんですけども、
はい、でもまあすごい愛情深い人ではあったんですよね、うん、はい、でその愛情をなんか心配に変えてしまう癖があって、
あ、
はい、ですごいあの過干渉というかそういう部分もあったので、でも本当にあの亡くなってからもさらに感じてますけど、本当あの奥底に愛情を深く抱えてた人だったんだなっていうのが今でもなんかすごい強く感じてます、うん、
あのちょっと喧嘩してなって話ありましたが、あの、はい、子供の頃は、うん、あのどういうお母さんだったんですか？お仕事は忙しかったと思いますけど。
あ、そうですね、もう子供の頃から私をおんぶしてあの会社に行ってたみたいな感じだったので、はい、私は母というよりその社員さんたちに面倒見てもらったみたいな感じの方が強いですね。うん、どういうか、いやでもやっぱり厳しかったですよ。
厳しいんですね、
はい、怒られた記憶は結構ありますね
でもあの、まあ、優しくされたとかっていうよりもやっぱ怒られたのが印象に強く残って、うん、そこが記憶にっていうのはあるかもしれませんけど
そうですねでもあのそれが愛情だったりもするんだなっていうのを、うんうん、あの今回その、まあ、残された社員さんたちと今頑張って会社やってるんですけど、はい、もう社員たちがあの会長から言われた言葉を愛情としてちゃんと受け止めてる。なんかすっあの客観的に聞いたらすごいひどいこと言われてるんですよ。だいぶわかるんですけど
そうなんですね、
はい、もう想像つくわっていうぐらい芯が浮かんでくるっていうぐらいなんかひどいことをね浴びせられても、それをこう笑い話として今でも出せるっていうか、でそれを愛情と思って受け止めてくれてたんだ、うん、だからまあこんなに長年一緒にいてくれたんだなっていう、もう4人ぐらい20年以上いてくれてるので、もう本当になんか家族みたいな感じになっていて、まあ、私コミュニティ作りたいって言ってたんですけど、はい、まあ、そういう家族みたいなコミュニティを作りたいと思ってたので、あ、私のこう望んでたことを実はやってた人だったんだなっていうのが、うん、本当に今になってなんかすごい染みてくるというか、はあ、もう生きてる時にもうちょっとね分かってたらよかったなっていう、うん、はあ、そこだけちょっとね後悔残りましたけど。
体調を崩された時に、うん、あのいろいろとこう心配されたりですとか、あの病院に付き添われたりっていう話あのことをされていたということなんですけども、はい、あのまあ、ちょっと体調に不安がっていう時ではありますが、あの、うん、仲直りはできてたんですかね？
あ、その時は、はい、
あ、よかったです
よ。もう全然大丈夫です
ちょっと心配でした、
はい、あ、結構帰ってきてすぐ仲直りはしてたんで、は
い、じゃあ、
は
い、もうあのちゃんとお子さんがつないでくれて。
そうなんですよ、もうありがたいことに、はい、いやでも本当それがなければ帰っても来なかったでしょうし、はい、そのままねあの話せないまま亡くなってたっていうパターンもあったと思うので、本当にね、はい、息子には感謝ですよね。
今 どこにいらっしゃるんですか、息子さんは。
あ、まあ函館にいます
今日ラジオ聞いてないかな
そうですね、
せっかくの機会だから聞いてないかなと思いながらいるんですけど、でもあの会社もね、あのお母様のそういうのちょっとこう厳しくもやっぱり愛情のある言葉がということで、社員の皆さんはそれをお感じになってお分かりにということで、はい、やっぱりあの社員の皆さんもこう家族の一員だみたいな感じがやっぱあったんでしょうかね。
あ、そうですね、もう本当になんかお母さんとして見てくれてたんだなっていうのがすごい感じます、うん、
会社もあの仕事場ではありますけども、うん、あの家族の一つみたいな感じだったのかもしれませんね。
いや本当そうだと思います。結構みんなで集まってご飯食べるのも好きでしたし、はい、自分の誕生日には誕生会自分でやれますからで社員が参加しないと怒りますから
いいですね、
はい、それは本当私もちっちゃい頃からそうやってしつけられた
んです、はい、さあ祝おうみたいな。
そうそうそう、もうそれはなんか家族と一緒のことをこう社員にも求めてるなって思いました、うん。
今でもあのなかなかその、若い方って一括りにするのはおかしいんですけれども、それでもあの仕事は仕事だからってやっぱり割り切るタイプの人が多くなってる時代じゃないですか。
そうですよね、
あのこれはこれって、仕事に行ったらプライベートの話はしないとか、うん、時間が過ぎたらあのもうさっともう何もこう、うん、気にしないでくださいって言って帰っちゃうみたいなタイプでありますけども、はいはい、あの それもまた一つかなっていうこともあれば、やっぱりあの仕事ってそうじゃないんじゃないかなって、人と人とのつながりなんじゃないかなって感じる時もあるんですけど、うん、はい、高橋さんはどういうタイプですか。
あ、私はもう本当に人のつながりで、はい、だけで生きてるみたいなそんな感じです。もう本当に人に助けられるって、もう今の会社もそうですし、はい、はあ、まあ淡路でね、何も知らないところから行ってこう受け入れてくださった方々に助けられてっていうのがあるので、本当に人のつながりでしかないなと思って、それがまあ一番こう私自身を生かせる道なのかなと思ってるので、まあ会社もまあみんなそういうあの家族のつながりというか、うちの母とのつながりを大事にしてくれてたので、会社の特性としてもやっぱり人のつながりを大事にっていうのは あると思います。
あの不動産業ってこう建物をとか土地をって仲介と思いますけども、うん、結局は人と人とをやっぱりつなげますよね。いや、
そうですよね。ただ建物とか土地を売るんじゃなくて、やっぱりその人のなんか暮らしとか、まあ、人生、まあ、できれば人生を見て、まあ、より良い方向に行くようにこの建物と土地を提案するっていうのをやっていきたいなと思っているので、はい、ただ物を売るっていうのではないですよね。
高橋さんからのリクエストでラッドウィンプス正解をお送りしました。高橋さん、この曲もう歌詞聴きながらもう染み入ってきて、はい、ちょっと涙出ますよね、
はい、そうですよね、まあ、卒業の時にね歌われる曲だと思うんですけど、はい、まあ、やっぱりあの母からの卒業っていう意味もあったんですけど、はい、あとはまあ自分の人生を正解にしていくんだみたいな、あ、まあ、この歌詞がやっぱりすごく好きで、はい、自分の人生はこう自分で作って、まあ、答え合わせの時に私はいないっていうのを母に思えるみたいな感じなんですけど、うん、それでもやっぱりね、みんなで正解にしていこうって思いながら、はい、リクエストを選びました。
今日はあの高橋さんにこういろいろお話を伺って、まあ、あの家業を一度こう離れて、でまた戻ってきてという風にされてましたけども、はい、あの思い立ったらね、もうやるぞっていうタイプだっていう話されてましたけど、はい、沖の方でもその思い立ったらやるぞっていうのがなかなか踏ん切りつかないとか、はい、いやちょっとこう今自分の状況がこうだからっていうその理由の方がなんかこう重いような気がしてできないっていう方は多いと思うんですが、はい、そこをやっちゃうぞっていうのは、
はい、もうそうですね、
気持ちだけじゃないと
気持ちだけじゃない、あ、でもなんて言うんでしょう、こうやっぱりあの福祉施設にあの勤めてる友達がいるんですけど、はい、おじいちゃんおばあちゃんがこう、ね、もう年取って動けなくなった時に何言うかって言ったら、若い時にもっとああすればよかったとか、はい、やりたかったことやっておけばよかったってみんな言うって言うんですよ、はい、なのでそういう後悔だけはしたくないなっていうのがあって、失敗しようが何しようがこうやってみるっていうことにやっぱ生きてる意味があるんじゃないかと私は思っているので、とりあえずこう体験するみたいな、でダメだったらまたやればいいみたいなのが結構、はい、もともと備わってるかなっていうのはあります。
そうですね、ダメだったら一回やめてまたやればいいですね、
は
い、
そうなんですよ。で、まあ、今回の、ね、母の死を見てやっぱりその、ね、元気なうちにやれることやっておこうって思いますし、はい、やりたいと思ったことがあるんだったらあの絶対生きてるうちにやりたいと思って、はい、動いちゃいますね
今はですね、この家族のようなっておっしゃってましたけれども、あの社員の皆さんと一緒にということで、リドードさんを、こう引っ張っていってる高橋さんなんですが、あの 今後高橋さんがこう、まあ、社長としてこの会社をこういうふうにしていきたいとか、はい、多分社長になった頃こそやってみたいこととかあると思うんですけど、はい、何かお考えのことってありますか？
あ、はい、あ、そうですね、やっぱり家族のつながりっていうのがうちの会社のキーワードになってるなと思うんですけど、まあ、今ユートピア川原っていう団地所有しているのがあって、はい、まあ、そこにもまた新しい家族のようなつながりを作っていきたいなと思って、今ちょっとイベントとかを結構定期的にやる予定で、今年は結構やっていくので、はい、そこを作っていきたいなっていう思いがあります。そこは母も同じことを言ってたんですよね。私と同じ未来を見てたので、はいはい、そこに取り掛かっていきたいなと思ってました、
はい、団地今リノベーションされているところなんかも多いですし、ユートピア川原も中がねすごく綺麗になっていてということで、こう集合住宅だと縦と横のつながりが気になるって方もいれば、はい、もうそれこそが人とつながってる感じがして、
うん、そうですね、
好きだっていう方も多いじゃないですか、はい、イベントが定期的にあったりですとか、一緒にこう暮らしてるぞっていうその人の温かみが感じられるっていうのは、はい、生きていく上ですごく大事ですよね。
そうですね、私はそういうのが理想としているので、はいはい、そういう場を提供できるようにユートピア川原を、まあ、ちょっとなんか昭和の昔のような上にちょっとお醤油借りに行くわみたいな、はい、ね、味噌ないから貸してみたいなのが言えるようなそういうご近所のお付き合いを作っていけたらなと思ってるんですね。やっぱりなんか孤独を感じる人って多いと思うんですよ、はい、高齢者の方で、で孤独死も増えてますし、まあ、そうならないようにその周りが気にかけてくれるというか、私の息子も実は団地に住んでるんです、はい、団地の一角に住んでて、でそしたらこの間入居者さんが息子さんなんか夜にコンビニ行ってたよとかなんか教えてくれるなんかすごい
目撃情報
そう目撃情報どこ行くのって言ったらうんコンビニ行っててなんか元気そうにしてたよって言ってくれて、はい、こうやってなんか気にかけてくれるのなんかありがたいなって私は思ったんですよね、はい、もしかしたら嫌な人もいるかもしれないんですけど、私はそういう関係がすごく心地いいというか安心できるというか、息子は一人じゃないんだなみたいな感じに思えるので、はい、まあ、安心があるんじゃないかなと思うんですね、うん、
そういう場を求めてる人が求めてる場がちゃんとあるよっていうのはすごく大事なことですね、
はい、そうですね、はい、
まあ、今お話に出てきてね、ユートピア川原と思った方はですね、会社にお問い合わせいただければと思います。
ぜひぜひ、はい、まだまだ空いております
また何かイベントなんかあるときはぜひ教えてください。
はい、イベントがちょうどですね、はい、5月18日に、はい、開催予定で、
1ヶ月後ですね、
はい、はい、団地のその一角にちょっとカフェとかもあるんですけど、はい、まあ、そこにで食事を提供しながら、あと施術系の、出店とかも、はい、あっていろいろやる予定があります、
はい、これイベントの予定はどちらかでチェックできるものありますか？
そうですね、今ちょっとチラシを作っているところなんですけど、はい、ホームページとかでも確認できます、
はいはい、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。今日お話に出てきましたので、会社どこなのって気になった方もいると思います。千歳町電車通り沿いですね、リード不動産がありますので、あ、ここなのね、さっきラジオで聞いたのここなのねって思ってほしいと思います今日はですね、昨年秋に代表取締役になられましたセンチュリー21リード不動産高橋京子さんにゲストに来ていただきました。高橋さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか最後に一言言ってきますか？
皆さん家族になりましょうみたいなちょっと暑苦しい。
いや、いいと思います。
大丈夫ですか？
はい、なんか暑苦しい家族いいじゃないですか、
はい、はい、ぜひぜひ。
本当お母様愛情いっぱいだったんだなっていうのすごい感じます。
はい、ありがとうございます。
暑苦しかったですか
ちょっと
ね、今ご存知の方はですね、そうだなって思ってるかもしれません高橋さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。See you in the next episode.